南独友好条約。
この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。
はい、じゃあ第70回10月23日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。はは、
はあ、はあ、
はあ、はあ、はあ、へー、はは、ワン、ツー、あーは。
新しいヘッドホンになって嬉しいらしい。なんかさ、最近さ、うん、あの、すべてが F になるっていうドラマ知ってる？
わかんない。
綾野剛さんが主演で、ヒロインが武井絵美さんで、
No。
やってたの。で、今、アニメもやってて、ノイタミナで。
あ、そうなんだ。
そう。だから、あ、私多分撮ってるはずと思って探そうと思ったんだけど、うん、ああいう感じのスピンドルがさは捨てたんだけど、捨ててもまだ9個残ってるわけ。
8って言おうとしたけど8じゃなかったんだね。
うん、8じゃなかった。その中身がさ、
うん、
残りに何が入ってるか分かんなかったから整理をしてたわけ。
うん、
そうで、結局全てが F になるは撮ってなかった。
あ、そうなんだ。
見てたんだけど、ブルーレイに落としてなかった。
ああ、なるほどね。
で、その頃からあんまりドラマ撮っといてもどうせ後から見ることないだろうと思って、うん、本当に見ないやつは消しちゃってたので、
うん、
なかったんですよ。
あら。
でね、その全てが F になるにタッツンが出てるんですけど、
うん、
タッツンさんまー。
さ、今さ、それで思い出したんだけど、
うん、
タッツンさ、実写の図書館戦争出てるよね。
そうなの。
見たよ。
見たの？
映画見に行って。
一瞬？
一瞬だけど、衝撃だった。個人的に衝撃だった。
そうなの。
声ですぐ分かったんだけど、タッツンって。
え、それは見た方がいい系？見ない方がいい系？
見なくてもいいと思う。
そうなんだ。
チャラキャラだった。
カメオ出演でしょ？
そう。
そうなんだ。いや、すごい気になってたんですよ。
その相手というか、こう会話があるんだけど、こうタッツンが話しかけてそのお返事をしてくれるお相手役がですね、栗山千明先輩だったもんで、
うん、
なんかその持ってる雰囲気のこう高低差というか温度差というかにああってなって、
そうなんだ。
思わずね、
ちょっとDVD 化されてから見ようかな。
そう、それでいいと思う。
いや、なんかさ、柴崎と手塚の間に一瞬だけの紛れ込む三角関係みたいなことを、うん、タッツンがインタビューで言ってたので、
そう、
まあ、そこでカメオで一瞬なんだろうなみたいな。
ほんと一瞬なんだけど、ね、話をして、
うん、
カウンター越しだったんだよ、
うん、
受付カウンターみたいな、
うんうん、
図書館のね、
L 字っぽいところでしょ。
そうそうそう、あそこで話しててからの、
うん、
柴崎が図書館の、まあ、本棚とかの方にね、戻ってくるときに、本を戻してる手塚と目があって、で、その瞬間に、もうなんか、あいつは眼中にない的なことを言ってしまうため、もうなんか、かわいそすぎて、それも。今のタッツ、そしてなんか、僕は。
あ、そう。
うん、ちょっとっていうか、まあアニメじゃないから地声で行かなきゃいけないんだろうけど、地声で喋ってる割にチャラ男だからさ、あの人顔がキリッとしてるというかさ、印象が強い顔してるじゃない、
うん、
だからなんかもうちょっとそんななよっとした喋り方じゃなくてもうよかったんじゃないですかっていうのが正直な感想で、だからでもってなっちゃってあれはちょっとね、思い出し笑いの要素にはなるよ。
あ、そう、うん、図書館戦争ね、
すげえいい映画だった。でも前編通すと、もうあれを見た後に図書館戦争を振り返るのであれば、原作の本を読んでから漫画読んでまたドラマ全部見ようみたいな。
うん、
でアニメ
ドラマはないよね、図書館戦争ね。
ドラマっていうかスペシャル、
あ、私さ、
ドラマみたいなやつ。
スペシャルドラマさ、あれさ、いくちゃんの両親の話とさ、うん、なんだっけ、道場の相棒なんだっけ、石田明さんがやってたやつ、
小牧
教官のあの恋模様とさ、うん、なんか3つぐらいストーリーが混ざってたじゃん、
うん、あ、そうなんだ。
私あそこの小牧教官とあの耳の不自由な女の子の話がすごい好きだったから、うん、それで2時間持つだろうと思ってたのに、なんで
いや、あれいい話だよね、本当に。
なんでいくちゃんのお母さんそんな中途半端な出方しちゃったみたいな、
うん、なんかでもあれだろうな、そのイクの、でもこの一番最後の映画につなげるために、うん、その話をどうしても突っ込みたかったんだけど、
一番最後あれなの、話なの、
うん、
あ、そうなんだ。
そう、
あ、じゃあストーリー展開は知ってる、
うん、
あの話か。え、でもあの話の時にイクちゃんの実家の話が出てきて、それでっていう話じゃん、うん、原作だと。
だ、劇場版でそのもう植え付けられないというかさ。
そっか、うん、いや私アニメ見ちゃってるし、原作漫画の方読んじゃってるし、
うん、
でもアニメの絵より原作の絵の方が好き、
うん、あ、そうなんだ、
うん、あ、道場と手塚超イケメンだから。あれ、手塚ってこんなイケメンだったんだと思って、
手塚って単発なんだっけか。
単発、今の達久さんみたいな感じです
え、じゃあこれ別に元々の原作知ってるから言っても大丈夫だよ、
うん、
なんかタッツンが言ってた一言が、
うん、
なんかすごいね、いいお話だった。
南北友好条約、 条約
南北友好条約はシーサーブログポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net、
ポッドツイッターはアットマーク南友ラジオアンダーバーポッドで検索してください。
わっさん、ガンジュやろるんさ、白玉はずきです。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉はずきで検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
いやーなんだこれ、今のリンクはなんだ、
分からん。あのワンピースの話、
はい、
市川猿之助さんって知ってる？
わかるよ、歌舞伎ワンピースでしょ。
そう、
あれ見たいんだよね。
あれ超気になるんだよね。 VS 嵐にさ、この間さ、その歌舞伎のが出てて、うん、福士くんも出るんだよね、
うん、
福士くんがエースの役で出るんだけど、
いや福士くんのエースはちょっと見物だな。あ、でも腰細そう腰細すぎそうだな。
でもなんかいい感じじゃない？
うん、歌舞伎ワンピースはねすごい気になって、セブンイレブンの方で、あれかマルチコピー機か、うん、であの値段等々を調べたんですけど、まあいい値段するじゃないですか、やっぱ歌舞伎って ね、
うん、
もう全然あの自分のお財布事情と合わなすぎて、こんだけワンピースを追いかけてる私ですが諦めましたよね。でもワンピースだから歌舞伎座に実際に足を運べない人用に、多分公演が終わったら千秋楽ぐらいは映像化するんじゃねえかなとはちょっと思ってて、で本来だったら歌舞伎のやつってあんまり全国流通しないけど、
うん、
これはもう特例でやるんじゃないかなと思っているので、その時に、購入しようかなと思っております。はい、
ナミさん役の女型の人がすごい綺麗で、うん、あーやっぱり女型の人なんだなみたいな、
うん、ね、日本の古典芸能と結びついたところがちょっと感動、
うん、
ワンピースね、今だって76、
うん、
78とかその辺まで出てるから、うん、大変な感じになってますよ。もう実はどこぐらいからだったかな、50巻過ぎたあたりぐらいから、
うん、
実はロビンが可愛いもの好きだって分かったりとか。
ロビン姉さん、
あんなにクールで、うん、何事にもちょっと真っ黒な発言しかしなさそうな、想像とかが全部真っ黒そうな人がね、
うん、
実はファンシーな可愛いものが好きで。で一番最新のやつで出てきたのが、その侍の仲間がいるんだけど、うん、勘十郎さんっていうちょっと歌舞伎役者みたいな、ナルトわかる、
うん、
ナルトにさサイ君っているじゃん、
うんうんうん、
サイ君みたいな感じで、うん、こう筆で書いたものを具現化できる能力の悪魔の実を食べてるんだけど、それってすごいことじゃん、
うん、
絵が具現化して鳥になったりとかして、うん、実際に動いてくれるのに乗ったりってすごいことなんだけど、うん、やっぱりね小田先生だからね、ちょっと一個残念なところがあって、画力があんまりないのね。で、こうなんか地下の方にいるから、こう抜け出るためにわしが鳥を描こうっつって描いたんだけど、なぜそういう時に鷹とかいうチョイスをしなかったのか分かんないんだけど、スズメみたいなののでかいのを描いてて、でなんかちょっとね、バランスがおかしいからすごい飛びづらそうなの。でもそれにさあ乗れみたいな、なんかかわいそうその鳥みたいな感じのね、ちょっとね画力がないかわいそうな感じなんだけど、その人がその象に行くにあたって、うん、象すげえでかい象だから登んなきゃいけないじゃない、
うん、
登るために何がいいかで、人数も多いから全員が乗れるやつがいいなっつって竜を描いたんだけど、その竜がまた緩くて飛ぶんじゃなくてちょっと這いずりながら登ってるわけ。飛べないよねその竜じゃねみたいな。で飛べないからさ、ちょっと竜っぽいことするのか、ぐるぐるるるとか言うのかと思ったら、竜って言いながら、ゆるーみたいな。すげえ可愛いんだよ。画像出てこないかな。ちょっと待ってね。これちょっと出てきたら、ちゃんとここで言うから、見て。すごい可愛いんだよ。ワンピー。あ、いった。これかわいいでしょ。
なんで鼻が
出てきたよ。ワンピース勘十郎竜で検索すると画像出てきます。すげえかわいい。手とかさバーンみたいな。かわいいでしょ。
かわいい。
のぼり竜、ほら竜って言ってんのここ。しかも登るっつっても飛べないから、ズズズズってすごい頑張って登ろうとしてる感じだからね。うーとか言ってるので、めっちゃかわいい。これに対してロビンちゃんがかわいいってこのポッとしながら言ってるの。
最近なんかちょっと昼間が割と時間があるので、
はい、
歌ってみたの編集もやってるんだけど、うん、この間大塚愛さんとダンシングオールナイトをあげたらブロックされちゃったから、
う
ん、
あマジで？
オケを取りに行って、
うん、
多分カラオケ音源のオケだったら大丈夫だと思うの、
うんうんうん、
だからそれでやろうと思って編集したりとかしてるんだけど、うん、その合間にさ恐竜惑星っていうさ、
うん、
アニメをさ見つけたわけよ、
うん、
もうすんごい古いやつだからないだろうと思ったら久々に見たらあって、
お
う
お
う、それ天才テレビくんっていう番組、
テンテレね、
うん、テンテレの中のなんか、あれ今考えたらすごい近代的だよね、リアルな人たちとアニメの世界の融合みたいな感じで、一人は司令塔みたいな感じで現実の世界にいて、でもう一人女の子の方がバーチャル世界の仮想空間、まあ、恐竜惑星だから、ね、 何年前だろうな、もう20年とかそんなもんじゃない？もう一回見たいなと思ってジンダイバーを見て、その後恐竜惑星を見たらさ、うん、両方にミキさんが出てるの声優さんで、私こんな頃からミキさん好きだったんだと思って
やばいね、ルーツを紐解いちゃったね。
そうびっくりしたんだけど、でその恐竜惑星っていうバーチャル世界の中に、うん、本来だったら恐竜たちが絶滅を、隕石が落ちてきて、うん、気温が下がって、なんだっけ、すごい寒い時代が来て、
うん、氷
河期が来て恐竜絶滅して、そっから哺乳類がどんどん進化して人間になるっていう話なんだけど、うん、なぜか時代がそう彗星が落ちてこないっていうことになっちゃって、
うん、
なんか変な人類が出てくんの
氷河期訪れずに変な人類ができ
ちゃうんだ。 それが恐竜が進化して人類になったっていう恐竜人類っていうのが出てくるの。
へー。
でその恐竜人類が戦争をしてるの、 2種類いて、なんか肉食系の恐竜が進化したものと草食系の恐竜が進化したもので戦い合うの、うん、
え面白い。
で草食系の方が頭はいいの、うん、だからメカとかそういうのに長けてるんだけど、肉食の方がなんだろうな、喧嘩が強いというか、
肉体的な方ですね、
力技で持っていくっていうような感じのところが戦争してて、そこに普通の人間が止めに入ってみたいな感じの話で、でそこに雪男も出てくるんだけど、雪男も絶滅しないで
いるんだ。
そう一人出てきて、うん、でその雪男あんまり喋れないんだけど、うん、ちょっとずつ言語を理解してって、ちょっとずつ片言で喋れるようになるんだけど、
うん、
そう
なんだ、いい話じゃん。
そうそうそう。でその雪男の声があのスラムダンクのゴリなんだよね。
おー、赤木先輩。
赤木先輩。
おら。
で最後それが実際のバーチャル世界の話だったのに、うん、実は現実世界にも影響してしまうみたいな、う
ん、あ、
だからその中で、
はいはいはい、
なんか殺した恐竜とかがあの現実世界でその存在が消えちゃうみたいな感じの、こう時代が変わってっちゃう話になったから、それを食い止めようみたいな感じで萌ちゃんが頑張るんだけど、
うーん面白い。
そう、
それテンテレの間でやってたの。
そう、
そうなんだ。あのテンテレなんてさ、あの電話でさ花みたいなのがさ上から落ちてくるの食べるみたいなのしか覚えてない、ね、うまいうまいってやつい
やなんかそれでなんで私恐竜惑星覚えてたのかなと思って、うん、最後の方まで見てったらやっぱりその歴史を、
うん、
いやそれはやっぱり変えちゃいけないみたいな感じで協力してやるんだけど、うん、そのためには彗星を落とさなきゃいけない
って。ああそうだね。
でもその彗星の軌道が変わっちゃって落ちないから、うん、なんとかしなきゃいけないみたいな、
うん、
でも今度軌道を変えたら落ちるんだけど、うん、その落ちる衝撃がもう何も残らないみたいな、地球が崩壊するぐらいの感じになって、うん、どうするこうするって言ってタイムホールっていうのを開けるから、うん、彗星に攻撃をして彗星をパカって割って、うん、地球の大気圏に突入した時にタイムホールを開いて、あのいろんな時代にこう彗星を散りばめて落とそうみたいな、うん、そしたらそこまで影響出ないし人間もそのまま進化するしみたいな感じでなったんだけど、それをやろうと思ったらその宇宙の目っていうのがあって、うん、なんか裏ボスみたいな、うんうん、神様みたいなのがあって、それがそれをさせないように防御するわけよ、タイムホールとかを開かせないようにしようとするわけで、そのまま隕石が丸ままゴロって落ちてきそうになってるところに、うん、その草食動物のミキさんの相棒、
うん、
萌ちゃんとずっと絡んでたやつが、うん、俺が特攻して宇宙船ごと突っ込んで彗星を割るみたいな、
特攻隊になる
って。そうで、そしたら俺も行く俺も行く俺も行くってみんなその乗ってた人たちが、
なんでダチョウクラブみたいな
感じになっちゃったんだけど、最後そのドンっていう赤木先輩の雪男が、
うん、
俺は本来だったら生き残ってはいけない人類だと、
泣けちゃうんだけど、そう
でもうすぐ消えるっていうのも体が途中で半透明化してきちゃって、うん、自分でも気づいてるので、草食人類と萌ちゃんとその脱出カプセルに突っ込んで無理やりさよならってしてくんだけど、
やば、
それがさ、
うん、
私ちっちゃい頃すっごい号泣したの、
うん、
でも今見てもそう、って本当におえつ出るぐらいに泣いちゃって、
うん、
その次の日目パンパンに腫れちゃって
やばい。しかもそれ赤木先輩でやられるんでしょ。死ぬじゃんそんなの。
そう本当にやばい。
やば。
ストーリー展開分かんなくてもあのシーンだけ見たらもううわーってなると思う。
やばい、やばいねそれ。見たい。
そのシーンだけじゃあ後で見せてあげるよ。もう本当やばいから本当に。
うん、やっと。でもなんか泣きそうだからあ後の予定がない日にしようよ。もういい時間ですね。
もういい時間ですね。白玉さん告知は？
告知は来週のまるっと1週間後ですね、30日金曜日、はい、池袋ホットアイズというライブハウスで、
ハロウィン前日イベントだ
そうです。ハロウィン前夜はしっぽりとやりましょうっていうことで、羊カフェライブをします。でそこに先日スイングパーティーというイベントを企画させてもらって、その時にニーナちゃんに MC を頼んだんだけど、
お世話様でした。
いやその時に出てくれてたエア2と、あもう出ます。で僕が出るっていうかグラッシーズが出ます。ご興味あればぜひ。
この間ミラオさんに3回ぐらい抱かれた
ミラオさん、ミラオさんタッパーあるからちょっとドキドキしない？
ドキドキする。しかもね不意打ちだったの、
うん、
楽屋で写真撮るって言った時に足に乗せていただいて抱いていただいたんだけど、うん、
腰を抱いていただいたやつね。
それキュンってちょっとなりかけて、うん、やばいやばい、ミラオさんは中の人は女の人だと思いながら、うん、で
ずるいのがさ、ミラオさんさいい匂いするよね
そうなの、
いい匂いすんで、あれずるいんだよな。
で、あの誰のステージだったか分かんないけど見に行った時に、うん、たまたま横にミラオさんがいて、うん、急にガバって抱きしめられて、
う
ん、どうしたミラオさんどうしたみたいになって
あのさ、ミラオさんの身長で普通の150センチ台後半から160センチ台ぐらいの子の、
うん、
あの身長差ってすごいちょうどいい身長差なので、多分こういうこれぐらいの身長差のお兄さんと付き合いたいと思ってる人はきっといっぱいいると思うんだよね、うん、それぐらいの感じでタッパがあって、あの人手もでかいからさ、ちょっとなんか錯覚するよね、一瞬ね。
錯覚する。ミラオさんしかもさ、ちょっとシークレットブーツも履いてたからさ、うん、私の理想の身長173なんですよ。う
ん、そんぐらいだったよね。
ぴったりだったから。
あ、しかもちゃんと胸つぶしもしてるし、でもってあの、執事の格好をしてらっしゃったので、その日も。
で、頭時屋さんだったしね。もうドキドキしっぱなしで。
なんかもう、顔を見てなかったら本当に男性と見まごうで、元々の知り合いじゃなかったら多分間違う人もいるレベルだったからね、うん、そんな羊カフェライブが10月30日にありますので、紳士淑女の皆様、お時間ありましたらばどうぞ池袋ホットアイズにお越しくださいませ。
いやー、影慣れ超緊張したんだけどめっちゃ噛んだし、
影慣れの時の緊張感伝わってたよ。
すっごい緊張して、あれ多分千本桜歌わなきゃいけないっていうプレッシャーでだったんだけど、うん、なんであんな千本桜緊張したんだろう
ね。すごかったよねだからワンコーラス目結構多分、あ本人歌いながらボロボロだって思いながら歌ってんだろうなって思ってあのニーナちゃんの心境を察しながら楽しんでました。性格悪いでしょ
いやもう本当になんかあんな、
じゃここまでね、あの付き合いが長いとこの人今こう考えてんだろうなっていうのを想像すると楽しくてしょうがなくて、
しかもさライブで私あそこまで緊張することがめったにないからさ、ないないない、
直前の緊張も見てるし、うわあの緊張で喉の緩和されてないわって思いながら聞いてて、あでもやっぱキー的には合うキーで歌ってるからね、合うキーの曲、
あれ元気なんだけど、
うん、
歌っててでも緊張するとやっぱ声が低くなるから、うん、若干ちょうど逆に良かったのかなと思って、
たまにね、緊張感がこう溶けてきた時にニヤッとするニーナちゃんを見てちょっと和らいできたんだみたいなまあ歌を歌ってればこの辺も緩むしねみたいな
そうそうそう、感想が結構長かったからさ、うん、その間にブワーって喋ったらなんか抜けたんだよね、
う
ん、ふって
そうだね、最後のサビとかすごい楽そうに歌ったもんねそうですな、懐かしいな、もう懐かしいな、
もう懐かしいね、私ももう過去の記憶になってる。
2月か3月に第2弾やりたいなと思ってて、
なんかみんな言ってたよ、
うん、
楽屋で
で、ま、今度はどっちかというともうちょっとシンガーを絞ってダンサーを増やそうかなと思ってて、あの、うん、ほらコーチップに振り付けしてくれたゆいちゃんとかも呼びたいなと思ってて、うんうんうん、またジャンルが違うからさ、
うん、
みんな面白いなと
思って。面白いね。
さてそろそろ締めますか。
はい、告知は以上だった。
はい
はい、私はあ11月11日違う11月11日あれ11月11日、
うん、
CD 買ってね。あのジャケット公開してます。あとアマゾンからもうあの予約注文できるようになってるので、
はい、
発売になったらどっか別のところでも買えるようになると思うんですけど、それは改めて、うん、で次回は11月13日、
はい、
第71回、
はい、
違う第72回かりんさんが1回あるんだ。
あ、なるほど。
72回になります。11月13日木村拓哉さん誕生日
おめでとうございます。
11月11日たっつん誕生日。
11月11日ロロノワゾロの誕生日ですね。
おお、ポッキーの日。
ポッキーの日。
11月2日かりんさん誕生日
おめでとうございます。
イエーイ。
あと何かあったかな。ちょ覚えてない。
案外ね11、12、1って誕生日多いんだよね。
ああ
で3月でしょ。
3が1だよ。10月24日真央ちゃん誕生日だ。
お
お、
真央ちゃんおめでとう。
おめでとう。
明日おめでとう。
おめでとうございます。このラジオ配信直後ですね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい
はい、
今日はどうしましょうか。
今日じゃあ気持ち悪い。
気持ち悪い。うん、
まあ D さん寄りとか、うん、宮野さんのグール寄りでもいいですけど、
うん、
な感じで、
うん、
お休みコールを、
はい、
言います。いいっすか。
うん、
3219。
あの僕はずっとそばにいるから一緒に寝ようね。おやすみ。
あー気持ち悪い。
キモい、キモいっしょ。意外とキモキャラできるんだ。
はい、じゃあおやすみ。キモ